今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の65章の19節から25節までです。イザヤ書65章19節から25節、はじめに19節をお読みいたします。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたが私たちに幸せな呼びかけを呼びかけてくださっておられることを感謝いたします。今私たちは見舞いに進み出ております。主よ、あなたを恐れ敬う民にはあなたは恵み深く憐れみ深いお方、しかしあなたを軽んじる者にはその恵み憐れみには預かれません。主よ、ただ今我らは見舞いにこの身を主よ低くし、そしてあなたの御前にぬかづいております。主よ、どうぞあなたが御言葉が高く高く私たちの上に高くなり、私たちの主人として主よ私たちを支配してくださいますように、今語るしもべを清めてください。また預かる一人一人を清め、ただただ命で満ち溢れる、豊かに溢れるこの時でありますように、どうかあなたが導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの65章は、この64章に至るまでのイザヤの祈りに対する主の答えですけども、この65章の前半の方は特に2タイプの人が出てきます。 A と B としますと、 A のタイプの人は主のしもべ、そして主の御言葉を、したい求める人、主の言われたこと、それを聞いたらそれを行う人ですけども、それに対して B の人は、主に逆らう人、自分の思いに従って良くない道を歩む、あるいは、主を捨てる者、主の聖なる山を忘れる者、として、記されております。で、主のしもべに対して、A の人に対しては主は祝福を約束しておられます、その主のしもべは食べるけれども、そうでない B の人は飢える。主のしもべは飲む、食べる、喜ぶけれども、 B のタイプの人は飢えて乾いて恥を見る、心の痛みによって泣き叫ぶ。それがこの16節までのところに記されておりました。で、前回の17節18節のところにおいて、主は全く新しい新天新地を創造する、先のことは思い出されず心に昇ることもない、全く新しい啓示録のあの新天新地が確かにここにおいて予言されているんですけども、で18節ではだから、まあこれしかしとも訳せます。しかし私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ、主が、この地上においてあなた方は主が創造されるものを楽しみ喜びなさい、主はここにおいて言っておられます。ですから17節は、永遠のこと、啓示録のこと、新天新地のことが書かれ、そして18節以降は再び、この地上における祝福のことに、話が戻るわけです。で、それで19節以降も、この地上における祝福ですね、これ新天新地の話ではありません。何しろ新天新地は死というものがありません。寿命というものがないんですけど、しかし、19節以降のところは寿命が、あったりするけれども、本当に祝福された、人生がこの、地上において約束されているわけです、どういう人に対して約束されているか、主を恐れ敬う、人々、A のタイプの人、しかすなわち主のしもべですね。しもべは主が言われることは、はいって言ってそれを行う人、それが主のしもべです。そのような人に対しては、主ご自身が 喜びとなって、ね、楽しみとなってくださる。19節においても、私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。アーメン。これイザヤ書の62章の方にも同じことが記されてありました。62章にの冒頭で宣言しました御言葉が62章の4節だったんですけども、このイザヤ書の62章もですね、これどういう人に対しての幸いの予言か、ね、イザヤ書には幸いな予言がたくさんあるんですけども、その幸いの予言をいただける人と、ね、いただけない人がおります。それはその人によりけりです、ね、幸いな予言が成就するかどうか、それはその本人によりけり、すなわち、ね、A の道を行くか、それとも B の道を行くか、ね、この62章は悔い改めた人に対しての、ね、予言です、ね、イザヤ書 この59章の中盤まではただただ主の叱責がずっと、ね、続く、続いてきた章ですけど、しかし59章の中盤から祝福な幸いな予言に、ね、切り替わる。その切り替わったそのタイミングが、ね、59章の、ね、12節で、要するに自分が主の御前に罪を犯した、ね、多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をする、ね、要するに自分が悪かったということを、ね、認めた人たち。そして、ね、さらにこの59章20節で背きの罪を悔い改めた人のところに主が来ると書いてあります。でそれで悔い改めた人のところにこの60章以降の幸いの予言、ね、61章62章のその幸いの予言が、ね、続くわけです。背きの罪を悔い改めた人のところですね。悔いるだけでは、ね、ダメなんです。自分は罪人だ、ね、あ、自分には罪がある、悔いる悔いる悔いる、ね、自分を打ち叩く苦しむ、ね、そこまでで終わるのは、ね、イスカリオーテユダだってそれをしたわけですけれども、改めるということ、ね、要するに方向転換する、ね、この方向転換するというところが大事ですね。もう、ね、以前のその堅くなな道をやめて主に従順な道を選ぶ、ね、歩む、そのように、ね、改める人のところにこの幸いな、ね、予言が来るわけです。でこの、ね、62章の4節も4節と5節のところ、ね、これまさにそのように自分の罪を認めて悔い改めた人に対して主は、ね、言われる言葉です。4節から、あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アーメン。この幸い、この祝福、あなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、まあ、ヘプシバ、ヘブラ語で言います、ね、ケプシバ、ね、ケプツィバーですね。よく見ますとこのケプシバー、ね、この単語を一言で、ね、私の喜びは彼女にあるという、ね、意味なんですね。ですからこの女性は私の喜びですよ、ね、ということを一言で言い表す単語で、そして、ね、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう、ね、この夫のある国、これビューラーと言います。ビューラー、これですね、バールの、ね、受動体分詞です。バール、ね、聞いたことありますね。主人という意味、また、ね、異国の、偶像の神、ね、バールとも言うんですけど、要するに主人という意味です。でこの、ねビュラーというのはこのバールの受動体分詞、これどういうことか、要するに主人にされる、要するに、このバール、それの意味は、所有するとか支配するとか、ね、統治する、ね、結婚するという意味もありますけども、このバール、要するに統治する、所有する、支配するの受動体であるわけですから、統治される、支配される、 所有されるのがこのビュラーです。ですから、ね、夫のある国、ビュラー、要するに妻のことですけど、妻というものは主人があり、そしてその主人から所有され、ですから妻は主人の所有であるわけであり、そして主人の統治を受けるものであり、主人によって、ね、支配されるもの、受動体であるわけですから、ですからその立ち位置ですね、私たちが主、私たちと主との関係がヘプシワでありビュラーであるためには、主の統治を受けるものとして、主の御前にへりくだるものである必要があります。主に所有されたもの、私たちが主を所有するんではないんです。主が私たちを所有してくださることに任せる。日本においては、ね、なんか私お守りを持っているので、ね、神を所有しているかのように、ね、でそれで神をこの神を所有しているから、ね、受験合格、恋愛成就、ね、そういったことが、ね、願い事が叶ったり、けれどもキリスト者は逆なんです。主に所有されるものなんです。
アーメン。
ですから妻、として主人に統治される、ね、まあ、この地上においては、まあ、旦那さんが本当に完璧であればいいんですけども、しかし主は完璧なお方です。主に所有され、主に統治され、主に支配される、ね、これはとてつもない喜びだからね、ここにおいてあなたの国は夫ある国と呼ばれる。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。この神様との、ね、あたかも夫婦関係のような、もう自分は守られている、ね、統治されて、ね、主の守りがある、主からすべてのその主の富をいただける、相続できる、ね、それを私たちは望みますね。そのためには必要なことは主に統治されるということ。自分は主の所有され、主によって所有されたものであるという、ね、この感覚をいつでも主に持ち続けるという人に対して主は、ね、大いの影となってくださり、あのナオミ、あ、ルツにとってのボアズになってくださり、主人になってくださるんです。そして、ね、そのような主人は花嫁を喜ぶものです。主の喜びがあって、そして私の喜びは彼女にある、ケプティバー、これが私たちのたしなみ、私たちの性質になっていくわけです。そういうわけで、ね、私たちが主を主人として主に統治されること、主に支配されるということを望むのであるならば、主の側の統治を受け、ね、主の完璧なる支配を受けます。そこで、ね、この65章の19節、ね、私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむって、主によって喜び楽しまれるんです、ね、そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。アメン、ね、主が統治されるんですから、ね、その主の統治領域の中に汚れた邪悪なものが入ってくることはないんですね。そして主は命の君です、ね、赤ちゃんのその出産においても主はその出産を正しく見守っていて、その赤ちゃんがちゃんと元気に生まれてくるように、そのように統治してくださいます。また命の君ですから寿命をも主が支配してくださる。ですからその命の祝福はこの20節以降にあるわけです。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる、ね、寿命が非常に長くなる、ね、ということ。それに、ね、数日しか生きない血のみ子、ね、がもう、ね、それもなくなる、ね、そういうふうに。ですから命の祝福を主は命じてくださいます。で、21節。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福されたものの末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。アメン。もう命が祝福されます。そして また自分の所有、ね、自分が働いて得たもの、ね、それに対して誰かが、ね、横取りするということがないんです。誰かが、ね、ピンハネしてその、ね、差分を取って、ね、そういうふうにもう本当に今社会的にそういうことが、ね、はびこっていますけれども、そういうことはなくなる。自分が植えたものは、ね、自分でその、ね、取り入れを楽しんで喜んで食べることができる、ね、無駄に労することはない。そして子供が生まれて突然その子が死ぬというような、そういうことも、ね、なくなる。主自身が命じてくださるからです。でこれで、彼らの寿命は木の寿命に等しく、ね、木、とても寿命が長いですね。1000年とか、ね、2000年とかそういう、そこまで生きる木もありますけれども、ただ、永遠ではないんですね。確かにユダヤ人たち、今のユダヤ人たち、特に御言葉教育を施されて、テフィニ教育をしている、そういうユダヤ人たちは、本当に祝福されておりますね。彼ら、もう結婚するとき、もうテフィニしながら、子供を宿す。子供、本当に彼ら、結婚したときに、その結婚した日に生涯を迎えるんではないんですね。ちゃんと立法に定められたその清めのしきたりに従って、それで、ね、その夫婦が、ね、本当に祈って交わる。それすると子供が、ね、必ずできるんですね。そのようにして本当に御言葉に沿ってその夫婦生活を営むならば、子供が、ね、祝福され、そしてその子供たち、本当に御言葉教育を施していけば、本当にもう天才の子供がどんどんどんどんね、生まれていくんですね。まあ、ただ永遠ではないんです。
一定のその清めを全部得た後にも、このお子ができない時というのは、ユダヤ人は一般的に、あ、主に呪われた人として考えてしまう。だから、ハンナは呪われたものとして、みんなから蔑まれている。で、それがとっても辛かったということなんですけれど、祭司とハンナの間だから、もう誰よりその清めのそのしきたりに沿っての、あの夫婦の営みだったと思いますよ。なのにそれでもあのお子が与えられなかったということだったんですね。でもサムエルというこの偉大なるこのキングメーカーがこの地上に受け合って産声を上げて生まれてくるためには、もっとさらなる祈り、切なる祈り、それにただお子を授かるということではなく、授かったならば主よあなたにお捧げしますという、この告白とともに主が受け取らなければならない、そのもう一つのミッションそのものがありましたので、このお子を本当に宿したいという願い事と、これを宿してくださる方はただ主であるということをもう完璧に 100% 信じきる。もう夫婦の営みがあっても子供はできないから悪なんですね。だからこれはもう神ご自身がご願入してくださらなければお子はできないということを、もうハンナはもう知っているからなんですね。でも一方、その夫のことを見てると、夫はもう諦めてるんですよ。息子より私がいいじゃないのって。でも、ハンナは諦めることなく、自分の体を開いてくださいますように、そして子を授けてくださいますように、その願いが募り、そして後にハンナのこの唇から、主よあなたが与えてくださるならば、あなたにもう、もろとも捧げます。というこの祈りが捧げられて、このプロセスを得て主に捧げられた子供はサムエルなんですよ。皆さんこの聖書の中見てみてください。超有名だけど、でも本当に隠れたこのね、ストーリーっていうのは私たちは分かってないんですよ。このようにもう本当に与えてくださったらあなたのものです、あなたが与えてくださったものですとするならば、私はあなたにもろもろお捧げいたしますというこの告白、この告白を通して主が かの有名なキングメーカーであられるサムエルをこの地上に送ってくださったということなんですね。だから私たち一人一人も本当に主の御前において命を生み出すためには本当に切なる祈りというのが必要だと思います。そしてその命のその尊さがもう本当に自分にとって分かれば分かるほどその尊さ、自分が分かったその尊さに比べて本当に等しいその信仰告白、それが必要だと思います。だからハンナこそこのフェルシバだったんですよ。そしてフィューラだったんですよ。ハンナは本当にもうその言葉にふさわしい人だったんですね。そしてこのハンナのこの信仰告白は後のようにどれだけの有意義をもたらしていたかというのはもう後の子孫である私たちが知ることじゃないですか。
ですから、ね、ダビデをに油を注ぎ、ね、またサウルにも油を注いでるサムエル、彼の誕生の背後には言葉にならない言いようのないうめきの母の祈りがあったわけです。その祈りの内容、ね、もしあなたが私を帰りにて男の子を捧げてくださる、与えてくださるならその子をあなたにお捧げします、もう自分のその宝、最も大事なものを主にお捧げする、ですから主を主人としたわけですね。まさしく、このビューラー、バールのジュダー体分子、主を、ね、主人とした。だから、ね、ハンナはこの、ね、男の子を産むことができたわけですね。でこの、ね、イザヤ65章、本当に、ね、子供が、ね、生まれて数日しか生きないような忍び子がいなくなる、また100歳で死ぬ、100歳に満たないで死ぬ者は、ね、呪われたものとみなされる、それほどまでに寿命が長くなる、確かにユダヤ人、長命ではあるんですね。今一番世界で、なんか記録を更新した最長齢の人はユダヤ人 でそれで、なんかインタビューを受けたみたいですね。あなたがその朝礼の秘訣は何ですか、長い年齢の秘訣は何ですかって聞かれたら、それは私にはわからない、ただ神だけが知っているのみである、もうそれが答えなんですね。要するに神様が知っている、もう神様を恐れを敬う人だから100歳を超えてそれで長寿の生きて歩んでるわけですね。このように確かに地上においてユダヤ人は祝福されているんですけど、しかし残念なことにイエス・キリストを信じていない、だから永遠ではないんですね。私たちはイエス様を持っているから、だから、ね、永遠の命、この、ね、17節の、ね、新しい天と新しい地、ね、そこに入ってもう先のこと、昔のこと、地上における悩み苦しみ、それはもう思い出されることはなくなるんですけども、しかしあいにくユダヤ人たちはこの18節以降の祝福は確かに、ね、それに似た祝福は得てはいるけれども、永遠の命、救いという観点において彼らは得ていないんです。だから本当に今に至るまでの歩み、イエス様が十字架、年と復活、その、ね、AD の、ね、もう70年の時からユダヤ、もう国を破壊され、国を追われ、そして、ね、ようやくと1947年、その時に国が帰ってきた。もうずっとその間迫害迫害の歴史ではあったんです。確かに彼ら、ね、有能なものになりました。けれども妬まれて叩かれました。彼ら確かに、ね、世界中において、それぞれの国々において守られた。けれども迫害されてました。苦しい生活を強いられていたのは、それはイエス様は、ね、徹底的な肝心なお方イエス様を持っていなかったからです。でしかし私たちは、ね、イエス様を持っている。そしてなおかつこのイエス様にあって神の民とされ、そしてこの御言葉、ね、新約聖書のみならず旧約聖書の方も本当に主を恐れを敬う心を持ってこれを守ろうと、ね、そういう熱心を持って進みゆくならば、主はこの、ね、イザヤ65章19節以降のこの祝福幸いを私たちにも与えてくださるわけです。 私たちはですから、主を敬う心、主を主人とすること、これをしていくべきです。そのようにしていくならば、この24節、彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。アメン。主はこの神のための生徒たちの祈りを聞いてくださるんです。主は万能なお方ですから、人が唇に出す前にもう心の中で思いとして現れて、唇から言葉として変換される前からもうすでに人の思いを読み取っておられるお方ですけれども、なんで私の思いを神様知っているのにあなたは答えてくださらないんですか、そういう、イザヤ書の64章の、イザヤの祈りのような、そういう苦悩があるとするならば、主を主人とする、主を主の言葉に従うということ、主のしもべとなるということ、本当にそこがですね、抜けていないかどうか、主が御言葉を通してこれこれをしなさいという言葉をしっかりと握りしめ続けていたのかどうか、これをしっかりと点検する必要があります。24節において、彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く、本当に祈っている真っ最中に祈りが聞かれるということあるんですね。主よ、今雨が降っております、これじゃあちょっと困ります、どうか主よ雨が止みますようにって、その祈りが出てくる前にもうすでに雨が止んでしまったりとか、そういった類ですね。まだ語っているうちに私は聞く、そういうことが実際に、起こります。主を恐れ敬っている志、それをしっかりとキープし続けているならば、そして主の喜ばれることは何か、それ御言葉ですね。私たちの思いの中にこれすれば主が喜ぶんじゃないかという思い込み、けれども実はそれは主の御心ではない、ということがあります。ですから自分が主に仕えているつもりであっても、なんで、全く効果がないのか、主よあなたは私が伝道することを喜ぶでしょう、なんで私伝道しているのに全く実りがないの、という時は本当に一歩とどまって、何が主の御旨であるのか、もう一度、御言葉と祈りによって私は、それを探っていくべきです、私たちが、自分勝手にパッパッパッと思い浮かんだこと、それを持って行動する、これそれで後付け的に、主を今伝道しております、あなたの喜ばれることです、どうかこの私を祝福してくださいって、後付け的では、これでは、ビューラーではないんですね。主を主人としているのではなく、自分が主人になって主を、持ち物としてしまっている、ですから私たちはまず主の御旨が何であるのか、それを聞く必要があります。このように主を主人としているところにおいては、その領域の中においては、この25節の、祝福があります。25節、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても損なわれることはなく、滅ぼされることもないと主は仰せられる。アメン。で、なんと、狼と子羊が共に一緒になって草をはんでいる、狼は子羊を食べるものですけども、しかし狼と子羊が仲良くして一緒に草を食べている。獅子は牛のように笑う、食らう。蛇は治療その食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても損なわれることはなく、滅ぼされることもない。ここで主の聖なる山のどこにおいてもと書いてありますね。ですからこの平和な情景は、主の聖なる山という領域の中において、この平和が実現しているものです。この聖なる山、この65章にも、聖なる山、11節に出てきますけれども、65章の12節では、11節ですね。しかしあなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ、私はあなた方を剣に渡す、それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、 私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。ね、B のタイプの人ですね。その性質は主が呼んでも答えない。主に語りかけられても聞かない。主の目の前に悪とされることを行い続けている。主の喜ばないことの方を選ぶ。主の喜ぶことを選ぶんじゃなく、主の喜ばないことを選ぶ。要するに自分が主人、ビラーになっていない人、自分がバールになってしまっている人、バールになって主に呪われてしまう人がここにあるんですけども、十節の、ね、あなた方主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、この聖なる山の中においては、もう狼と子羊が共に草をはんでいるような平和が実現します。本当に教会の中において、教会のメンバーみんながみんな本当に主と共に歩んで、主を恐れ敬って歩んでいるならば、その共同体の交わりは本当にまさにこの、ね、イザヤ65章25節のような平和が実現しているんですけど、そこに、ね、狼が一匹張り込んだらちょっと大変ですね。本当に私たち自身の心の中に狼が宿らないように気をつけるべきです。怒り、妬み、そねみ、ね、それが入ってこないように気をつけるべきであり、そして、ね、なおかつ主の交わりの中に誰も彼も、ね、もう境界線なしに、ね、招き入れる、これとても危険なことなんですね。しっかりと身を見極めた上で、ね、入れるべきであって、ね、もし良くない身を結び続ける、言って戒めても、ね、聞かないということであるならば、この交わりの中に入れてはならないんです。しっかりとそこはガードするべきなんです。
ここに家族というのと無にというのが出てくるんですけれど、これね、本当に私たち気をつけなければならないクリスチャンに戒めの言葉でもあるんですね。どういうことかって言ったらね、ですね、この教会の中において空女崇拝をしているんですよ。どういう空女崇拝かって言ったら、ああ幸運がないかなって、私の運命変わらないかなということを中心に信仰生活をしている。でも私たちというのは幸運ということを主が前提として、これとこれとこれをしなさい、もうすでに定められているんですね。そして私たちの運命というものも主ご自身が全部定められているわけなんですよ。定められているのに、主が定めたものを、守り行うのはしんどい。だからその守り行うことはさておきして、そして手軽に自分を幸運にしてくれる、手軽に自分の運命を変えてくれる、もうそのような類にね、自分の思い心を発して拝む、願うということをね、異邦の神々に仕える人たちもやってますよ。でも彼らだけがやっているかって言ったら、私たちもやっている。私の運命はもう決まってるんですよ。主が決めた運命というのは、もう産んで増えて地に満ちて、ね、天と地とその間にある主の生、ね、仰せられた言葉によって生じたその全てのものを味方にして、そして最高に幸せなもの、幸福に生きなさい。という運命決まってるんですよ。でもそのために守らなければならない、その法則はちょっと嫌だ、重たい。それでただ拝みっぱなしでそれを手に入れよう。私たくさん見てきましたよ。たくさん祈るんだけど、一向にその人の生活が変わらない。ね、経済的に改善を主に願って祈っているとするならば、祈った後はね、主がここだよっていうところに行って働いて、その状況が良くなるまでここを探さなきゃいけないんですよ。なのにここは探さないで、ただ祈りっぱなし、それでなんか就職先がパッと与えられた、あ祈ったら与えられた、でも行ってみたらダメだった、違うんですよ。祈ったならば、もうここだよって主が言ってくださる時まで、その祈っ ったその綱を絶対離さないで、そしてもうあちこち行ってこれっていうところが見つかるまで、それで私たちは探すべきなんですね。そしてこれというところが見つかるようにずっと叩くべきなんですよ。でそういったものをこのもろもろのプロセスは全部さておきにして、お祈りだけして、そしてなんか適当に来たその話を、ああ主が与えてくださったとしてそこに行く。でもそこでまだ失敗する。そうするとこういったことを繰り返ししているうちにどうなるかって言ったら、主への信頼が分からなくなっちゃう。ああ祈ったんだけど、そして職場が与えられたんだけど、行ってみたらうまくいかなかったということは、祈ってもこれ全然答えられないんじゃないで、主を信頼しなくなっちゃう。これが私たちなんですね。だからこの幸運、運命を変えてほしい、幸運が訪れてほしいと思うんだったら、祈るということよりまず聖書を開いて、自分がどういうことをすれば主が言った通りの幸運になるのか、運命が主が言った通りのその運命に変えられるのかということを知るべきなんですよ。そしてそのために至っていない自分の手足を主に捧げて、そして仕えて、そして法則通りのその祝福、幸運、それに預からなければならないですね。だからキリスト者であっても、もしこのメッセージを聞いてて、あ、私そうだったと思われるような方がいるとするならば、やめましょう。むやみに自分勝手なその幸運を描くこと、運命をこう変えたいということをやめましょう。主が私たちのために用意された幸運は何よりの幸運なんですよ。主が私たちのために用意された運命というのは何よりも素晴らしいものなんですよ。それをするためには行いが必要です。行いがそれを私たちのものにしてくださると聖書が書いてあるからです。
このガド、それからメニ、これ要するに幸運をもたらす運命の神、偶像ですね。この十一節で、あなた方主を捨てる者、エホバを捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、聖なる山といえば、まあ、要するに神殿の丘、あのエルサレムの、あの神殿のある丘を、まあ、特に指すことが多いんですけども、要するに礼拝ですね。主エホバを、主を礼拝するということ、これではなく、むしろ自分の好む運命、自分の思い描く幸運、これの方にもう心を捧げ、思いを捧げ、礼拝時間を捧げてしまう、そういうものに対しては苦々しい、主のしもべたちが満ち足りて食べているのに自分だけは飢えている、主のしもべたちは飲んで潤っているのに自分だけは乾いている、主のしもべたちが喜んでいる時に自分だけは恥を見ている、こういうことが実際に起こってしまうわけです。この主の聖なる山、そこに住もうとして、そして主を恐れる山を、主を礼拝しようとして主の聖なる山に集う人が、このイザヤ書65章の25節にのこの祝福に預かることができるんです。主の聖なる山においてどこにおいても損なわれることはない。でこれ、このイザヤ65章の25節と同じことが同じにイザヤ書の11章の方にも書いてあるんですけども、そこの方を見るとですね、さらにこの主の聖なる山とは一体どういうことなのか、主の聖なる山にいるとは一体どういうことなのかということが、分かります。イザヤの11章の6節から10節のところです。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。 目牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。死を知ることが海を覆う水のように血を満たすからである。アーメン。死を知ることが海を覆う水のように血を満たす。ですからこの聖なる山において実現する平和、それは死を知る知識、それに覆われているということ、御言葉に覆われ、そして私たちがこの主にある平和にの中に歩んで主を礼拝する、主の聖なる山の中にいるのであるならば、このことが実現します。そしてさらにこの10節のところ、その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。アーメン。エッサイの根、これ一節住所の一節で、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。これ一体どなたのことを指しているか、もうご存知ですね。イエス様のことですね。ですからイエス様、この十節においてその日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、ですからイエス様が支配者として立って、そして彼らを治める、そして彼らの行こうところがこのイエス様の栄光で満たされるならば、このイザヤ書の、6節からのこの平和、これが実現するんです。主の聖なる山において誰も損なわれることはない。これはイエス・キリストを信じる信仰を持っている人たちがそうなります。本当にこの主のこの集い、これを清く保たなくてはなりません。私たちの中に狼や獅子のその肉を食らう、他の生徒を食い物にするようなそういう性質、それはあってはなりませんし、またそのような人を、もう誰も彼もということで植えるかもしてはならないんです。しっかりとキープしなくてはなりません。聖なる集い、聖なる交わりにパンダネを、入れてはならないとパウロは言いました。しっかりと私たち自身がこの交わりを清く保ってしっかりと、管理しメンテナンスしていく必要があります。どうか皆さんは、この地上においてこのイザヤ書の、65章の祝福が豊かにあり、そしてこの、65章25節のこの、狼と子羊が共に住まうこの聖なる山としての性質、すなわち礼拝者としての性質を豊かに持って、平和で満ち足りて潤ってよく、食べよく飲んで、そして本当に喜び楽しむ、主にあって喜び楽しんでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし今いただきましたこの御言葉を思い巡らし、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。もう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる。愛する主よ、地上においてこの幸い祝福に預かることができることを感謝いたします。イスラエルの民、イエス様を知らないユダヤ人たちでさえも地上における祝福に預かっております。主よ、そうであるならばイエス様、あなたを知って、そしてあなたを敬うエッサイの根株であられる主よ、その新芽が生えてきたというイエス様、あなたが私たちの主人となってくださるとき、私たちはあなたのビュラーとなり、ヘプシバーとなります。 その時私たちはあなたを喜び楽しみ踊ります。主よ、どうかこのあなたにある喜び楽しみが、どうかあなたを敬う人々の上に末永く持続していくことができますように。その持続のコツはあなたにとどまり続け、礼拝にとどまり続け、あなたを恐れ敬うということを続けるということです。主よ、ここから漏れることはなく、主よ、呪われることもなく、また食い物にされることもないように、主よ、あなたがそのためにこそ一人一人のその信仰をお守りください。あなたにつながり続けるならば、豊かな幸や祝福が約束されていることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福していただきました。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主なる神の力強いその旗のもとに主を集まる私たちでありますように、私たちをあなたが招いてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの力によって潤うものでありますように、あなたの力によって花咲くものでありますように、あなたの力によって主よ、この殺伐なこの世の中を園にしていくことができますように、イエス様が導くその御国としていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主よ、私たちが伝えるこの福音によって、ライオンと子羊、子供が共に遊ぶ国としていくことができますように、愛によって主よ、その力を発揮していくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。神の息吹でできることを私たちに息吹いてください。そして私たち一人一人がこの息吹かれたものとして、砂漠のような人々の思い、心、感情を潤していくことができますように、そして本当に鳥がさえずるように主の御名を褒めたたえ、そしてさえずる私たち一人一人とさえられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス様が導く御国となることを願います。そして本当に殺伐な私たちの思い、心、感情、霊魂、魂がイエス様にあって支配され、統治され、そして楽園になることを願います。主よ、あなたが私たちを捉えてください、支配してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
神の力潤えば、花咲き香るその実が、イエスが導く御国になれば、砂漠はそのになる。ライオンと子羊、子供が仲良く遊ぶ国、愛愛愛満ちる御国が今来る。神の愛の息吹で砂漠が潤い、鳥歌う。イエスが導く御国になれば、砂漠は楽園なる。蛇の巣に子供が出入れ、誰ても噛まぬ国、愛愛愛導る御国が今来る。
ハレルヤ。愛する天のお父様、私たちにこの国を与えてください。私たちにこの国を与えてください。そして私たちがこの国の主人公として歩むことができますように、この国を私たちが開拓していくことができますように、あなたの御言葉によって主よ、私たちが回復させる、その先立った先駆者となることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主なる神のその皆の肌のもとに集まったものとして、イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって満たされたものとして、十字架によってあがなわれたものとして、主よ、私たちがさらにこの国をこの地上において広げていくことができますように、私たちをあなたが祝福してください。今日私たち一人一人をあなたがヘプチバとしてください。そして主に従順する、主よ、ピューラとしてください。そして主が持っておられるあらゆるものに預かる、主よ、花嫁として、主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉の数々を私たちのものとして、今アーメンして、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祈りました。アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。 主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。